ポッドキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、本日のお客様をご紹介します。1982年神奈川県のお生まれです。10代から知っておきたいあなたを閉じ込めるずるい言葉という5本が絶賛発売中、早稲田大学准教授社会学者の森山範隆さんです。お願いいたします。
よろしくお願いします、はい、
ようこそいらっしゃいました、はい。え、誰と対談したって、
私たちも最近ちょっとお仕事させていただいた、うん、ブルモンヌさんと、うん、対談をされていたりとかで、うん、お話というか、ね、記事とかも読ませていただいたりしたんですけれども、はい、え、
それはどんなこと、どんな内容で対談なさったんですか。
ブルモンヌさんと私で、うん、例えばこう性的な多様性とか、うん、あと、まあ、それぞれの生き方を肯定するとかってどういうことなのかみたいなことについて、うん、若い人にも分かるような感じで対談しようみたいにして、うん、はい、お話をしました。
はい、それは君たちが知ってるの。
あ、そうなんです、うん、この前もね、別の番組でもご一緒させていただいて、はい、
さて今日はですね、あなたを閉じ込めるずるい言葉っていう5本をお書きになったんですけども、はい、まあ過去にね、これ5本若い人たちに、はい、たくさん読んでほしいって書いてありますけど、うん、
はい、
まあ、もちろん年寄りが読んでも、はい、いいんですよね。
もちろんです。実際には大人の方にすごくたくさん読んでいただいているので、うん、はい、
はい、まあ学生たちに何か言われてモヤモヤした言葉をたくさんお集めになってる。
私が言われたというよりは、うん、学生がバイト先とか、うん、サークルの先輩に言われて、うん、こうなんかモヤモヤしたんですけど、うん、森山さん聞いてくださいっていう、はいはい、お話が、まあ、いっぱい私のところに来たりするので、うん、それを見ていると、うん、なんかこう言われている言葉ってパターンがあるなと思って、うん、それをまとめて書いていった
それは世の大人たちからっていう意味が含まれてますか。
この大人たちもですね、もすごくこう学年の近い先輩とかから言われたりするっていうのももちろんあると思うんですけど、大人から言われたっていうのもあります、ね、教師からとか親からとかにはありますね、は
い、まあ、子供を騙すずるい言葉が抜粋されてますけど、はい、まあちょっと胸の痛いところもあるなと思いつつ、うん、ちょっと美穂さん、これを、はい、こう挙げられたいくつかの例をちょっと言ってみてください、
はいはい、抜粋したところですね、うん、はい、あなたのためを思って言ってるんだよとか、どちらの側にも問題があるんじゃないの、うん、とか、はっきり言わないあなたが悪い、うん、傷ついたのも良い経験だったんじゃない、うん、自分がされて嫌なことを人にしなければいいんでしょ、うん、悪気はないんだから許してあげなよ、うん、昔はそれが普通だったのに、うん、差別なんて絶対になくならない、うん、これは差別ではなく区別、うん、なんか聞いたことあるようなね、
聞いたことありますし、大人は言っちゃったっていう、はい、
このあなたのためを思って言ってるんだよって、なんかこう
これ、ね、
まあ、想像だけど、なんか物を諭すように大人がよく使ってそうな、はい、言葉ですけど、ね、なんでこの言葉がずるいんですか。
あなたのためを思ってるのはもちろんいいんですけど、はい、思って言ってるから正しいわけじゃないので、うん、伝えようと思ったらなんでそうなのかの理由を言ってあげなきゃダメですよね、うん、でもちろん理由を言うっていうのはいいと、うん、理由を言えばいいと思うんですけど、うん、理由が言えないときに、うん、でもこんなにあなたのためを思って言ってるんだから従いなさいってなると、うん、これはもう相手を説得してるんでもないし、うん、説明してるのでもなくて、うん、まあ従わせてるってことになっちゃうので、これはずるいよねっていう。
例えばですね、うん、本人が進学したくないとかこう言ってますよね、はい、そうすると、まあ、例えば進学しないで社会に出ることの条件のとか、進学した場合にはどうなっていくのとかっていう、その理由を伝えてあげなくちゃいけない、う
ん、と思います、はい、
なのに進学しないって言ったことに何も言わずに、なんかこう、なんで進学しないの、あんたのためを思って言ってあげてんのよっていうのは、もしかするとそれが自分の子供だったりした場合には、うん、それはあなたのためだけじゃない何かが含まれている、
はい、 あなたのためと見せかけつつ、うん、まあそれもあるのかもしれないんですけど、うん、自分のため、自分が例えば安心したいとか、うん、自分の思う通りに子供に進んでほしいとか、うん、自分の側のこう利害っていうんですかね、うん、が混ざっちゃってるのかもねっていうのはあると思います。
うん、うちの子は何々大学に受かったのよ、はい、みたいな。
自慢したいから行かせたいみたいな。
親の自慢だけみたいな意味合いも、この言葉には、うん、はい、組まれていると
思いますね。で、まあその親が自慢するのが絶対ダメとは思わないんですけど、うん、自慢のために子どもの人生をコントロールしちゃダメですよね、うん、そこはやっぱこう納得してもらうとか、うん、反抗する余地を相手に与えてあげるとか、うん、もちろん理想論ではあるんですけど、うん、それできる最初の一歩は、うん、まずあなたのためを持ってってんだから従いなさいって言わないようにしようっていうところだと思うんですよね、うん、
どうしてお前はそんなにバカなんだ、俺の子供だからしょうがないかっていうのはどうですか。
俺の子供だからしょうがない。聞いたことある。それはあの、いや、
バカなんです
よ。子供と親は、まあ、もちろん別の人格なので、あの俺の子供だけど、まあ、あの俺じゃないから安心しろって言ってあげるべきですよね。
なるほど、はい、まあ、俺の子供だけど、
俺じゃないから、
俺じゃないから安心しろって。
なるほど、そういう言い方にね、安心しろと。
ね、でもどっかで親はでも自分の遺伝子のバカさ加減を知ってるみたいなことはありませんか。
いや、あの、うん、ね、大人ですから、うん、こう自分の至らないところは分かってると思うんですけど、はい、あの自分の至らないところを子供が引き継がないでほしいなって思うのもまた親心だったりすると思うので、うん、はい、お前は俺じゃないから安心しろって言ってあげてればいいんじゃないかなとも思うんですよ。
俺じゃないからってやっぱなかなか言えないですよね。やっぱりなんかそうそう血のつながりの方行ってしまうような気がするわ、
ね、あのこの今選ばれた言葉ね、そのさ、なんかでやっぱり俺ぐらいの年になってくると一番気になるのは、はい、昔はそれが普通だったんだけどねっていう、この言葉どこがダメなんですか、これは。
その、まあ、昔はそれが普通だったのに今なくなったとされていることって、はい、多分昔も本当はダメで、はい、ダメだって思って変えようってって思ってた人が多分いたんですよね、その当時も、はい、でその人が頑張って変えたことなので、うん、昔普通だったって言って単純に済ませない方がいいのかなっていうふうに個人的には思うんですよね、うん、そのみんな昔はそれで良いと思ってたって話になっちゃうと、うん、それは多分違くて、うん、昔も良くないと思ってた人がいて、その人が頑張って世の中良い方に変わったんだから、うん、まあ、少なくともそういう人たちに対するリスペクトとかを持つと昔は普通って話にはならないかなとは思うんですよね。
この普通っていう言葉が俺めちゃくちゃ厄介な言葉だと思うんですよね、
うんうん、
で普通ってなんだっていうのが、あのこの本当によく使うそれ昔普通だったのにっていうね、はい、いう意味合いは今おっしゃった意味合いももちろんあるんだろうけども、はい、その時に持ってくる普通ってずっと考えていくと、まあ、普通なんかどこにもない、
はい、
っていうか、
うんうん、
ね、そのなんかこう高校出て大学出てそれで社会人になって普通に生きるみたいな言葉ですよね、うんうん、でそこからこう外れたりすると普通じゃないみたいな言い方になっちゃうけども、うんうん、でもそもそもそこに普通っていうのはもしかするとですよ、例えばその教育のシステムに、うん、言われた教育のシステムに乗っ取って生きちゃったことを普通っていうのかなっていうふうにも取れますよね、うん
う
ん、
そうですね、あの普通って言葉について説明するとき2つ意味があるよって言ってるんですけど、うん、
はい、
1つは多くの人がそうとか多くの場合そうとかっていう意味で普通って使うときあると思うんですけど、それとは別に多くの人がしてる、なぜならみんながそうすべきだからっていう意味で普通っていう言葉を使うときってあって、普通そうしないでしょっていうときには多くの人がそうしないってただ言ってるんじゃなくて、うん、多くの人がそうしないんだからあなたもそうしちゃダメでしょっていうことを言いたいときに、うん、普通って言葉を使ってるときってあって、でこっちの普通が厄介なんですよね、 その単に多くの人がやってるだけなら少ない人は別にそれやらなくてもいいんだけど、多くの人がやってる、なぜならそうすべきだからだよって話になっちゃうと、その少数派の人っていうのは自分の意に沿わないことをしなきゃいけないと思っちゃうので、こっちの普通ってすごく厄介なんです。
例ありますか、そなの こういうこと、具体例が。
いや、例えば、いや普通はさ、結婚して子供とか産むでしょとかってなると、この普通って多くの人がそうしてるって意味で、みんな多分取ってないですよね、そうしなきゃいけないとか、人はそうするものだってなると、そうしない生き方の人にとってはそれは、まあ、こう言っていけば普通っていう暴力として立ち現れるわけですよね。普通になりなさい、普通にしなさいっていう、でこれは厄介だしやめた方がいいというふうに思うんですよね。
俺も普通ってさ、あの親はさ、あの高校行って大学行って、で結婚してみたいなことを描いてるわけじゃない、でも俺高校までしか行かないで、もう予備校行ってもすぐやめね、あのやなかったしみたいな、もうここでなんかこう普通じゃないなっつうか、そういう、まあ僕たちの時代は、結構何やっても食えるような世の中っていう、いうのがあって、俺なんか自分に自信みたいなのがあって何でもいいやみたいなこと思っちゃって、そのレールに乗らなかったんだけど、でもそのレールには乗んなかったんだけど、なんかこうそこには乗らなかったんだけど、普通に結婚して普通に子供作ってみたいなレールには、それがやっぱしなんかこう普通なんじゃないかなって思っちゃったね。
まあ、もちろん その選択そのものがいけないわけじゃなくて、その選択をみんながすべきだと思うとか、特定の人に向かってすべきだっていうのが多分良くないことだと思うので、こう結婚する人がいるとか、子供を作る人がいるってことしたらもちろん全然悪いことではないんですけど、それが普通って言葉と絡められちゃうと、なんかしなきゃいけないってこう自分と他人を縛るので、それはやめたいですよね、と思います。
もう俺この普通って言葉ね、本当にね、ちょっと大事だと思うんだ、すみません、もう一回普通はそうする、普通はそうしないとかそうするとかっていう言葉の毒って何ですか。
みんながしてるっていうことを、まあ仮初めの根拠として、理由として、だからあなたもそれをしなさいっていうメッセージが伝っちゃうっていうのが普通って言葉の、こう言っとけば良くない使い方だと思うんですよね。
例えば夫婦別姓とか今言い出してるけど、普通はそうしないでしょうと。
普通は結婚したら妻が夫の名字名乗るんでしょっていう普通とか、
それを何言ってんのあんたはっていう、だ普通って概念が社会のある種のその統制と結びついてる、ことがある、
ことがあるっていうか、多くの場合そうかなっていう個人的には思いますね。
はあ、
普通っていうのはこう、一番こう、手間をかからず他人をコントロールする手段として使えちゃってる言葉なので、だって普通そうでしょっていうと、そうしなきゃいけないかもって思っちゃうとしたら、なんか一番簡単にこう人を自分の言う通りにさせる言葉にもなっちゃうので、
なんかこうちょっと前、またそれはちょっと前の話か分からないですけども、世間様はとか、なんか世の中ってとかっていうのも、
世間様はもうでも、まあ、でも同調圧力っていうのはもうよくわかるんじゃない、
確かに。でもそれ、それもちょっとなんかあれでしたけど、普通って本当に言葉は、なんていうかね、
それこそ普通に使っちゃいますよね、
本当にその、普通って言葉の、
石田純一さん、普通靴下履くでしょうと、
そこの普通
あんたなんで靴下履かないのと、
石田さんに同調圧力を、
でまさに今こう笑ってるんですけど、でもその種の本当にどうでもいいことでも普通っていうとしなきゃいけない気がしてきちゃうところが怖いところで、
そうだよね、
靴下なんかどうでもいいんですけど、
どうでもいいよね靴下なんか、
普通靴下履くでしょうっていうと、靴下履いてないとダメなのかなって、こんな小さなことでもこうちょっと罪悪感を覚えたりしてしまうっていうのが、やっぱ普通って言葉のすごい怖いところだと思うんですよね。
普通パンツ履くでしょう、
そうですね、パンツ、まあ、その時と場合によってはもちろん履かなくてもいいと思うんですけど はい、それはどちら
も。いや普通みたいな、こう言われた時にちょっとやっぱ罪悪感みたいな感じたりするんですけど、そういうのを何かこうなんか気にならなくするみたいな、なんか考え方みたいのはあったりするんですかね。
まずはそれに気づくことですね。普通って言われたらちょっと距離を置こうっていうか、普通って言われたら一回ちょっと受け止めないで、何をこの人言ってんのかなってことを把握しようっていう、その普通ってそういうなんか危ない言葉なん、危ないっていうのはさ、騙されちゃうかもしれないずるい言葉なんだってちょっと思っとくと、こう一瞬こう自分を守れるかもしれないですね。
なんかすごくさっきおっしゃっていただいた普通っていうのが一つじゃなくて二つ、そのなんていうかこう考え方があるっていう、その考え方自体がなかなか、持てないような気がしますよね。どうしても一つだって思っちゃうから、そうするともう何もかも普通って言われることが全部ドーンとこうね、来てしまうっていうのはありますもんね。それはでも特に10代の方とか、特にいろいろな多感な、時期に受け止める側としても知っておくとね、すごくいいことかもしれないですね。
はい、まあ、今挙げたね、この他にもあるかい、こう傷ついたのも良い経験だったんじゃないのってなんかあるよね。これ何ですか、こう傷ついたのも良い経験だったんじゃない、
例えばこう子供の頃いじめられて、でもそれを克服して今楽しくやってると、いじめられたのが良い経験だったから今たくましい子に育ったんだよねみたいな風に褒めちゃったりする人いると思うんですけど、これ言われた方からするとたまったもんじゃないですよね。傷ついたし辛かったはずなので、本人が自分の中であれはいい経験だったっていう風に消化するのは全然構わないと思うんですけど、人がそれを言っちゃダメだろうっていうところはある。でも言っちゃうっていう人もいるのかなと思ってこういう例を挙げました。
なるほど、ちょっと分かりづらかった俺。自分であの経験は、今から思えばいい経験だったよ、本人が言う分には
もちろんそれはいいと思います、
構わない、
はい、
だけど傷ついたのもいい経験だったんじゃないのって語りかける言葉っていうのは、はい、その人の状態があまりいい状態じゃない時だよね。そういうこと？
いい状態じゃないかもしれないのに、それは全然考えてない、
いい状態じゃないかもしれない、こういう言葉かけるときはあれだよね、相手、かけられた言葉の人が、多分そんなにいい状態じゃないのを逆奮起させようみたいな意味合いで使うよね。
慰めようとしたりとか、
慰めようと
してあんまり、そうか、
逆にその人に何かこう、その状態から立ち直らせようみたいな、そういうつもりで言っているの、言ってるつもりでいても、その声をかけられた方からしてみたら、
本人にとってそれが今も辛い経験なのだとしたら、勝手になんか乗り越えたみたいな美談にされても、みたいな、あれは乗り越えろって美談にされてもちょっと辛いよね。
難しいぞ、怖
い。でもいろいろやっぱりその、何かの、言葉を固く言うと被害者側の立場の方に、こういう言い方で何かをすり替えようとするけど、余計にその言葉がその方の何かにね、傷になってしまうってことは十分にありえますもんね。
でまとめて言うと、例えばそういうずるい言葉をかけ続けられた、子供、お父さんの力が強かったとか、いろんな教育ママだったとか、いろんな状況ありますけど、そういう言葉でしか育てられなかった子供たちはどんなふうな問題点を抱えて生きることになりますか？
もちろん さっきも申し上げた通り、親と子供って別人格なので、親がそうだったから子供が必ずそうなるとかいうことはないとは思うんですけど、例えば大事な時に人を説得するんじゃなくて、支配するっていうやり方を選んじゃうとか、あるいは支配されてるんだけどそれに気づけなくなっちゃうとか、そういうことはありそうだと思うんですよね。こう
知らず知らずのうちにそう、自分が人を支配してることなんかを気づかない、
気づかない、支配してても気づかない、支配されてても気づかないってなっちゃう可能性はあるのかなとは思います、
でそれは子供の時に聞かされたずるい言葉に大きな要因があるっていうことを知れば改善できることなんですか？
その具体的な例えば親との関係とか教師との関係を解決できるかわからないんですけれども、はい、こういうふうに自分は言わないようにしようとか、うん、こういうふうに言われたらでも私は悪くないと思えるとか、うん、そういう、効能っていうんですか、うんうんうん、はあるのかなと思います。ああ、
この時点までで生きてたわけじゃないからね、これから先も生きるわけだから、はい、そういうことを知った時にはまあそういう言葉、まあ例えば僕が今これを知ったとしたら、今日からはこうなるべくこういうずるい言葉を、まあ昔は普通だったのになみたいな、うん、あの自分で思う分にはいいですよね。
もちろんもちろん。自分で思う心の中で
心の中
で。それも、
それは思う、その思う分にはいいんでしょっていうのも ここに実はずるい言葉として書いてあるので、
難しい、
お気をつけくださいっていう感じなんですけど、
すんまそん、
自分を反省するのは全然構わないと思います。
まあそういうことを皆さんもね、こういろいろ経験なさって、これからのねこの本は役に立つと思うんですけど、それ以外でやっぱ気にかかることがちょっとあって、はい、森山さんはある対談で自己肯定感なんか持っていなくても生きていけるから大丈夫っていうふうにおっしゃってますね。
はい、
これはブルボンさんとの、
ブルボンです、
ブルボンさんとの対談ですけども、はいはい、これちょっと教えてもらえますか。この人意外と肯定感ってなんか俺
ないです、
ね、モテない人じゃないです
か。いや、モテないんだけど、モテるようにしようって努力するじゃん、はい、なんか肯定感を、
そうですね、
うん、思い込もう、
ダメなんだけど、ダメな自分だけど、
どうしたらいい、
これどういう、
あのそれこそさっきのずるい言葉を言われて育つと、うん、なんかこうなんとなく丸め込まれることに慣れちゃって、うん、自分って本当はこういう気持ちなんだとか、うん、こういうことすると嬉しいんだとかっていうのが、うん、うまくこう自分でそれを見つめられないというか、自分で把握できないと、こうなんか自分なんてダメなんじゃないかとか、うん、人の期待通りに生きられないんじゃないかって思うことってあると思うんですね、はいはい、で、うん、さっきもおっしゃったように、それってそんなに簡単にこう脱することができるものではなくて、はい、うん、長い積み重ねでそうなってることなので、うん、なので自己肯定大事ですよって言われても、うん、そんな簡単にすぐ自分肯定できるように生まれ変われないじゃないですか、はいはいはいはい、なのでその自己肯定をして生きていこうってむしろ言わなければ、うん、みんなもっと楽に生きられるんじゃないかと思っていて、その自分はちゃんとこれでいいんだって思えないんだけど、まあでもそれでもいいかっていうふうに思えた方がずっとずっと楽ですよね。
うんうん、
でただし、うん、その時にこう、うん、自分で自分肯定できないで大丈夫って思えばいいじゃんって、うん、なかなか思えないので、はい、その時に必要なのが他人に肯定してもらえばいいんじゃないって感じもちょっとあって、
うん、
はい、でほうほう、いや、あなた自分肯定してないかもしれないけど、私から見ると本当全然大丈夫だし、すごい素敵だと思って、うん、他人がこう、うん、いっぱい言ってくれたらすごく嬉しくないですか、う
ん、いや嬉しいですけど、
のでみんなでお互いに、
そんなに言ってくれませんよ。でも
それいや、もうなのでお互いにみんなでそれ言ってきましょうっていう
みんなで褒め合ったり、
いつも言ってるんですけど、その褒めるって元で0円でできる社会活動なので、
なるほど、
あのお金いらない、ほとんど時間もいらない、思いついた時に言うだけで自分も相手もハッピーになれるので、
朝長姉妹は偉い、はい、本当
な、何がですか、
もうその年なのによく出てきた、
年なの
には言わないと思うけど、普通は出てこれる年齢じゃないのに、い
や、大竹さんだって本当に本当にすごい、ね、そのお年なのにね、の月曜日から金曜日の本当に
目の前でずるい言葉が行き来してる、
今ね、学んだことが全然生かされてないみたいなね、
学びませんとね、
だよね、難しいよな。でもな、でも自己肯定感って大事だから、大事っていうのか、なんかね、
もちろん大事だとは思います、
ね、大事なんだけど ね、
う
ん、
あ、でも自分はね、
自己肯定感なんか持てなくたって、まあ、生きていけるよっていうのはでもとってもちょっと目から鱗っぽいよな、
ね、私なんかってはね、うん、言いやすいんですけど、他の方褒めるってとこからだったら始められそうなところはすごくありますね。
そうだね、
はい、では改めて、
はい、はい、改めて森山則孝さんのご本を紹介します。10代から知っておきたいあなたを閉じ込めるずるい言葉、ウェーブ出版から税込み1540円で発売中です。興味のある方はぜひ書店でお求めください。
ずるい言葉使わずにね、大竹さんも美穂さんも褒めていきたいと思います。
なんでお前たらどばかな
本日のゲストは森山則孝さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。